ル
発達レインボ
ー。おはようございます。ぶどう農家のバレリーナ司会者こと寺坂恵美子です。
サルトルこと森田勝です。
頑張る発達レインボーの時間です。ラジオの前のあなたは発達障害をご存知ですか？一言に発達障害といっても10人十色100人100様です。この番組は発達障害についてより多くの方に知っていただこうと、発達障害兄弟を育児中の寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝が聞き手となって日常のエピソードなどをご紹介していく番組です。
さあ、夏休みスペシャルということで、はい、先週8月4日放送、8月7日再放送の分に、はい、ゲストとして学生さんとそのお母さんにお越しをいただいておりましたが、はい、今週も引き続きご登場いただきたいと思います、はい、ではまずお名前からどうぞ。
市谷隆起です。
はい、市谷恵子です。ということでお二人、はい、笠井市からお迎えしております、
はい。レキ君は中学校2年生なんですね。
はい、はい、じゃあ先週聞いていない方いらっしゃるかもしれませんので、うん、まあ、リュウキ君ね、実はこの頑張る発達レインボーを初めて3年過ぎましたけれども、うん、はい、発達障害だというご本人に出てもらうのは今回初めてで、ご本人でいらっしゃいます、
はい、
でどんな特性があるのか、じゃあ教えてもらえますか？
周りと意見が噛み合わずに、もう自分が正しいと思った道を徹底的に突き進むという性格です。
性格です、うん、はい、これね、アスペルガー症候群という診断名がついてます、
はい、
ね、お母さんこの診断ね、いつ頃に先生に見ていただいた診断ですか？
5歳の時に、はい、本当いろいろ発達検査したり、いろんな彼の特徴を話している中で、先生ももう典型的なアスペルガーやねっていうことで、まあ、この診断名になりました、
うん。
で、まあ、そのアスペルガー症候群どういったものかなんですけど、はい、まあ、特徴としてどんなものがあるかですね、はい、うん、紹介していきますね、
はい。
コミュニケーションとか対人関係におけるもので、うん、人との適切なコミュニケーションを取るのが苦手だったり、うん、対人関係を築くことが難しいとか、はい、反復的な行動、興味、同一性へのこだわり、
はい、
特定の対象への強い没頭、
うん、
反復的な行動や同一性へのこだわりとかね、うん、いわゆる知的障害のない自閉症とも言われてます、
うんうんう
ん、でなんかこの没頭っていう言葉ありましたけど、なんかめっちゃ好きなものとかありました？
海外の映画とか、
うん、
あとは古代生物とか、
うん、
古代の遺跡とか、
うん、
とかが好きです、うん、好きだったり好きでした、
うん、もっと他あるやろ、いろいろ穴掘っとったやろ
いろいろと穴が掘ってたのが古代生物への興味ってところで、
うんうん、
でももうどっか掘ったら絶対に現れたということで、ずっと掘ってたけど何も出なかったと、
うん、さあたまたま出へんかってんね
そうなんです、たまたまです、うん、たまたま地層がなかったし、
そう、
穴、掘る穴の深さが全く足りなかったんです。
そういうことやんな。
もしも 500m くらい掘ってたら、うん、ワンチャンなんかで出てかもです。
いや、きっとな、ここ出るでっていうとこでもし行ったとしたら出んねんで、出てたよね
つまり掘る場所が悪かったのとそして掘る深さが足りなかった、うん、それだけです。
言うことやな
これちなみに掘っとったんいつですか、恵子さん？
これね、本当3歳の時はね、工事のおっちゃんシリーズがあって、これね、工事するで掘ってたんですけど、4歳で急に恐竜に興味持って、
はい、
で4歳から卒園までずっと何年間か、2年ぐらいですかね、掘り続けてましたね、うん、まあ、卒園する時に一言がもう本当ね、面白いんですけど、
はいはい、
お母さん僕は2年間一生懸命園の土を掘っていったけど化石は出なかったその一言で、うん、そうか残念って言ったんですけどね これ残念っていうよりけいこさん素敵じゃないですか。
そうやね。
なんか私ね、それこそうちの子供の場合で言うと、うん、子供園時代にそれこそ先生のお話を聞く運動会とかで園長先生のお話がある、そんな時にずっとしゃがんで一人砂触ってるとか、
はいはいはい、
それを見ながら、私としては私もまっすぐみんなと肩にはまって育てたかった人なので、うん、いやいやちょっとうちの子ちょっと待てお前、そんなとこで砂触っとる場合ちゃうがい、まあ、立たんかいみたいな思ってた、
うん
うん、でそれで考えたら、うん、恵子さんすごいね。
いやいやもうね、あの私がこう切り替えたのが、うん、と3歳の時のね、この一言だったんですけど、うん、もうとにかくもうどこ行っても友達とトラブル起こしたりね、はい、あとはもうなんでうちの子はちゃんとしてくれないのかな、普通にしてくれないのかなってもう悩んで悩んで、うん、で子供をいつもね、あのニコニコと連れて帰って戸を閉めた瞬間に、あんたな、なんでちゃんとせえへん、普通にできへんねんってこう言ってた時に、うん、この息子がね、うん、泣きながら、うん、お母さんちゃんとするから、ちゃんとちゃんとちゃんとちゃんと、タントはおばあちゃんの車やなっておばあちゃんタント乗ってたんで今も乗ってるんですけど、それ聞いた時に、うん、あ、おもろいなこの子はもうこれ何言うてももう楽しもうって、もうそこから私があの切り替えができた、
あ、その
エピソードです。
え、りゅうきくん覚えてる？
はい、すっごく覚えてます。
へ
え。いやもう他にももう迷うと書いて名言と読む方の言葉もそれからどんどん生み出してましたし。
へえ。
自分でね、それこそお母さんにこれあんた名言やでって言われたもので覚えてるもの何があるんですか？
例えばある日の朝、グリで焼かれてるピザトーストを見て言ったこと、お母さんなんでピザトーストは腹筋してるのとか。あとはトイレで流れる水を見て、
はい、
か、お母さんお母さんなんでトイレの水は仲良くできないの、どうして喧嘩してるのとか。
まあ普通思わんわな。
ぶつかり合う感じね。
なるほどね、
なるほどね、うん、それ自分でその時でもさ、あの、うん、ほんまに喧嘩してるって思って言った一言でしょ。
はい、もちろんそうです。
へ
ー。それ何歳ぐらいの時？
多分3歳か4歳ぐらいの頃ですね。
うーん、
恥ずかしい。
よう覚えてるなっていう。
すごいね。うんうんうん。
ね、そのあたりの記憶力ってすごいね、恵子さん。なんかそれこう聞いてて、この子すごいなと思えへん？
結構ね、あの3歳の時に私が言った暴言とかね、覚えてるんですよね。
あら。
皆さん本当気をつけた方がいいですよ。もうあの3歳ぐらいにね言って覚えてないかなって思っても、結構ね、あの保育園の先生があんなことしたこんなことした暴露。
へ
え。子供のね、やっぱ記憶ってね、うん、
はい、
まあ、特徴的なのか、まあ、結構ね、あの子供ってこんなこと覚えてないやろなって思う日々日常の会話覚えてるので、
はい、
あのご注意ください。
へえ。
ちょっとりゅうきくんなんか覚えたことある？
もうなんあんまりもう負の記憶は忘れたいってことであんまり覚えてないですね。
あ、
いいねその切り替えね。
そうやね、
ナイス切り替えね。
うんうんうん。
いやでも実際ね、例えばですけど友達から例えば、りゅうきお前ちょっとこういうとこ変わっとんだお前なんせよって言われたりとかすることってあります？
最初の方はありましたけども、最終的にもう多分呆れてたんだと思いますけど、もう何も言ってこなくなりました。
うーん。
いいねこの貫き加減がね。
うん。今の、あの周りにおる友達っていうのはずっと幼少の頃から付き合いのある子たち？
一人は小学1年生で、もう一人は小学3年生の2人だけしかいませんね。
うん。
いやあのね、うん、人数じゃなくて、うん、濃度やからそこはそれ。
そうやな。うんうん。
実際こうやってね、あの言うたらお母さんとしてはね、
うん、
やっぱこうあの肩にはまったじゃないけど、みんなと同じように右向いて左向いてさあ進めみたいな思いってあったりするじゃないですか。でそれをまあ切り替えて恵子さん進んでこられたんですけど、恵子さんはいいわさ、
うん、
お父さんは？
ね、主人はやっぱりね、あの自分がいろんなことでね苦労しててするので、とにかくやっぱり息子に苦労させたくないって同じようなね特性っていうのを見抜いてたのでね、
うん、
だからもう主人はすごい心配が余ってこの子にすごく厳しかったので、ちょっとそれがね、あの親子関係をこじらせてる部分もあるんですけどね。
そっか。
お父さんのことはこれあのお父さん聞く？
聞かない。
お父さん好き？
うん。
悩んでる。
知って。
タイヤの次ね。タイヤの次ぐらいに好きです。
タイヤの次、タイ意味が分かれへん。タイヤの、タイヤはどういう存在なん君にとって。
あ、友達以下他人以上。
お母さんがね今すごいいい一言言うたけどね。はいどうぞ。
意味分からん。
まあ、今リュウキ君の世界やね。
そうそうそう。いやでも本当ね、なんやろう、環境で子供って変わるというか、うん、なんかもうリュウキ君がこれだけね明るく元気によるのって、うん、やっぱりみんながねリュウキ君が言うことに対して全否定をする人ももしかしたらおるかもしれへんけれど、うん、ちゃんと受け止めて、ああそうやなとか、それ一緒にこう考えようかとか言ってくれる人がいるからこそのリュウキ君やと思うんですよ。はいはい。ね、リュウキ君こういう形で言うと誰が一番の理解者やなって思います？
やっぱり母ですね。
ああそうなんだ。お母さんよかった。
よかったね。あ
ふざけたボケにも付き合ってくれるし。
ふざけたボケってふざけてるってわかるんや。思うんやね。
だってふざけた上でボケてますから。
そうか、なるほど。ね、それをちゃんとこう理解してくれてるってことですね。
ね、今この夏休みスペシャルっていうことでね、夏休みに、はい、時間を割いてこのスタジオまで来ていただいてますけど、はい、この夏休みどう過ごしていきたいとか、あと2学期どんな風に過ごしたいとか、なんか自分で思う目標ってありますか？
まず夏休みなんですけど、もう一旦今まで受けたストレスとかを全て忘れて羽を伸ばして過ごしていきたいと、うん、そして2学期の目標なんですけど、うん、1学期よりも多く意見を言っていって、もう学校とかで結構昔の古い考え方とかをどんどん壊していって、うんうん、現在に合わせたような考え方を作っていきたいと思いますね。
この声を上げられる強さね。ね、いやうちの子ね多分ね、なんか言うことあんのって言って、うんないかなとかどうしても言ってしまったりだとか、みんなの目を気にしてしまって何かが言えないとか、うん、先生の対応を気にしてしまって何か言えないとか、うん、そういったものもあると思うんですよ、
はい、
実際身の回りの子供たち、ね、友達とかそういうの言うときないですか？
もう多分完全にスルーしてますね。もうこいつ関わったらめんどくさいしやめとこうみたいな。まあなんである意味楽っちゃ楽ですね。
なんかやっぱり、なんやろね、飛び抜けてる個性をものすごく感じるわ、リュウキ君。そんなね、リュウキ君中学校2年生です。
はい、中学校2年生です、はい、
今現在中学校2年生。さあ将来どんな風に過ごしていきたいか、将来の夢とかありますか？
まず将来の夢なんですけど、はい、2つほどありまして、うん、1つは声優になって、いろんなアニメとかゲームとかの声をしたいと。そしてもう1つは、もう思い切って国会議員あたりになって、どんどん日本のジェンダー化とかを進めていきたいですね、
あれジャイアンおるで。ジャイアン
よっ。ちょっと待って。
ジャイアン失速した
から。あれジャイアンどこ行った？
ジャイアン失速したから。照れてもうたかな、ジャイアン。せっかくいいからジャイアンしてもらおうと思った、ね、いやじゃあ残り時間も少なくなってきましたけれども、はい、今日こうやって FM ミキーを通じてみんなに声を届けてもらいましたが、今のお気持ち感想はどうですか？
この自分の意見を気に一人でも多くの人がこういうアスペルガーとかの人に理解を持ったり、あとはジェンダーについても理解を持っていっていただければ嬉しいなと思います、はい、
お母さん、恵子さんどうですか？
そうですね、発達障害とかいう言葉を聞くと皆さんなんかショックやったとかね、いうのはあるんですけど、私自身はそれで、あそうなんだってもう受け入れたらすごく楽になったので、悩まずに一番私がこう頑張れるようになったのは、こうやって恵子さんともつながったし、たくさんの人につながることなので、絶対悲しむこともないと思います。楽しく個性を理解すれば楽しく過ごせるので、どうぞ皆さん楽しんでください。
ということで今日はゲストお二人をお迎えしました。頑張る発達レインボーでした。お付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の頑張る発達レインボー、お相手は寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝と
一夜龍樹と
一夜恵子でした。
それではまた
来週。